新型コロナウイルス感染症をみんなで乗り越える。富田林市人権尊重メッセージ。新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を願うとともに、新型コロナウイルス感染症に関する差別、偏見をなくし、誰一人取り残すことなく、みんなで支え合いながら、この難局を乗り越えていきましょう。1、感染者やその家族、医療従事者などの基本的人権を尊重しましょう。感染された方やその家族、また医療従事者や介護関係者をはじめ、社会生活を支えるために最前線で仕事に従事する人、さらには感染者が確認された施設、店舗などに対する差別、偏見、誹謗中傷などの人権侵害が社会問題となっています。基本的人権は全ての人に保障され、いかなる場合でも尊重されなければならないものであり、このような差別や偏見は決して許されるものではありません。2、正しい理解のもと、冷静に行動しましょう。新型コロナウイルス感染症について、不確かな情報やデマがたくさん流れています。また、インターネットや SNS 上では、感染者を非難したり、個人を特定するような書き込みなどの行為が行われています。不確かな情報に惑わされず、正しい理解のもと、冷静な行動をとりましょう。偏見や差別的な言動に同調せず、むやみに拡散させないようにしましょう。3、一人一人の立場に立って、みんなで乗り越えていきましょう。新型コロナウイルス感染症は、すべての人が感染する可能性があります。決して人事ではなく、自分事として捉えることが必要です。このような先行きの見えない状況にあるからこそ、感染者やその家族の気持ちに寄り添い、医療従事者をはじめ、社会生活を支えるために働いている方々に、感謝の気持ちを伝えるなど、一人一人の立場に立って、みんなで乗り越えていきましょう。令和2年9月30日、富田林市長、吉村よしみ。済生会富田林病院、11月4日水曜日から、新病院で診療開始。診療など病院に関する問い合わせは、済生会富田林病院へ、電話 29-1121。新病院での診療開始。富田林病院は、昭和52年10月の開院以来、40年が経過し、建て替えが喫緊の課題となっていたことから、本市と済生会が共同で取り組むプロジェクトがスタート。平成31年1月から建て替え工事に着手し、1年9ヶ月を経て、病院本棟が完成しました。令和2年11月4日水曜日より、新病院で診療を開始します。済生会富田林病院では、新しい病院において、地域の安心・安全を守る病院、利用者に優しい病院、地域とつながる病院をコンセプトに、免震構造を取り入れた建物による大規模災害への対応や、入り口ロビーを吹き抜けにするなど、明るい療養環境を実現するとともに、行動や研修スペースを活用した市民の皆さんに向けた医療講演会などの開催や、検診機能の充実などに取り組みます。今後も本市を含む南河内医療圏の中核病院としての役割が、ますます期待されています。 診療科及び外来診療、入院診療、駐車場。新病院で診療を開始する11月4日水曜日からは、検診センターでの検診を除いて、すべての診療科の外来診療及び入院診療が新病院で実施されます。なお、駐車場については変更はありません。今後の工事予定。今後の工事予定は、旧病院施設の解体後、検診センター等の建設と駐車場整備を含んだ外構工事を完了し、来年秋頃にグランドオープンする予定です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 28-5520。 明るく清潔、地震にも強い。災害拠点病院に準じた機能を整備。明るい外来。十分な自然採光の確保と、待合室にゆとりを持たせて快適性の向上を図ります。また、見やすくてわかりやすい案内表示、来院者、患者専用のエレベーター2台の設置など、利用者目線で整備をしています。快適な病室、病棟。病室にはゆとりを持たせ快適性を向上させています。各フロアにデイルーム、デイコーナーを設け、患者さんやご家族がくつろげる環境も整えました。救急、災害対応など、感染症用救急外来診察室など、救急受け入れ機能を充実、免震構造の採用、72時間分の自家発電用燃料を備蓄するなど、救急・災害に強い病院としています。令和元年度決算報告。市の財政状況。問い合わせは財政課へ。内線335。一般会計と5つの特別会計を合わせた決算額は、歳入が702億6926万円、歳出が690億5660万円でした。翌年度へ繰り越して使う5102万円を差し引いた実質収支額は11億6164万円で、実質収支は黒字となりましたが、市の借入金にあたる市債の残高は前年度より約18億円増加し、約316億円となりました。一般会計。一般会計の歳入は445億8904万円、歳出は438億3165万円で、実質収支は7億637万円の黒字となっています。また、平成30年度実質収支と比較すると、黒字幅は6177万円縮小しています。歳入においては、前年度と比べて34億4029万円、8.4% の増額となりました。歳入の主な増減は、全体の 30.8% を占める市税が2億5423万円の増、公共施設整備基金取り崩しなどにより、繰入金が10億595万円の増、幼児教育、保育の無償化に伴う保育料の減などにより、分担金及び負担金が1億1008万円の減となっています。歳出においては、前年度と比べて35億5552万円、8.8% の増額となりました。歳出の主な増減は、富田林病院の建て替え工事などにより、衛生費が13億9565万円の増、 後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより、民生費が11億449万円の増、災害復旧費が2億4122万円の減となっています。特別会計、国民健康保険事業など5つの特別会計の合計は、歳入が256億8022万円、歳出が252億2495万円でした。財産区を除く4つの特別会計で、実質収支はすべて黒字になっており、令和元年度実質収支から平成30年度実質収支を引いた単年度収支額については、1億9974万円の黒字となっています。一般会計の私債及び基金残高、富田林病院の建て替えや小学校へのエアコン設置にかかる借り入れなどにより、市の借入金にあたる私債の残高は前年度より18億1867万円増加の315億9767万円となっています。市の貯金にあたる基金の残高は公共施設整備基金取り崩しなどにより、前年度より6億6770万円減少し、102億6198万円となっています。経常収支比率、市税や地方交付税などの経常的に収入される一般財源が、人件費、扶助費、交際費などの経常的に支出する経費に充てられる割合を示した指標です。本市では一般的に財政構造の弾力性が失われつつあるとされる 80% を超えた値が続いています。経常収支比率、平成29年度 96.4%、平成30年度 93.5%、令和元年度95.9%。用語チェック。人件費とは、市職員の給与など、人を雇うためにかかる経費。扶助費とは、生活保護など、社会保障制度に関する経費。交際費とは、市の借入金である私債を返済するための経費。地方公会計における統一的な基準による財務書類を公表しています。平成30年度決算分までの財務書類は、市ウェブサイト財政課のページでご覧いただけます。なお、令和元年度決算の財務書類についても、作成次第、市ウェブサイトで公表します。令和元年度水道事業、下水道事業会計決算報告。問い合わせは上下水道総務課へ、内線258。水道事業、水道事業収益、収益的収入は前年度に比べて 7.5% の増となりました。なお、給水収益については、給水人口の減少などにより、前年度に比べ 0.9% の減となっています。水道事業費用、収益的支出は、高田浄水場、浄水部門の廃止に伴う特別損失などの影響により、前年度に比べて 34.4% の増となりました。この結果、収益的収支は、2億170万円の純損失が生じましたので、前年度繰越利益剰余金1億4074万円及び利益積立金6096万円で補填しました。 令和元年度末の当年度未処分利益剰余金は3億6000万円となります。資本的収支の不足額9億8242万円は、当年度分消費税資本的収支調整額8748万円、建設改良積立金3億6000万円、及び可燃度分損益勘定留保資金5億3494万円で補填しました。企業債の年度末残高は35億1472万円です。なお、安全、強靭、持続の観点から、令和元年度に実施した主な工事などは次の通りです。1、災害対策事業。上サビ、中サビ、下南、送水管及び水道管、敷設替え工事。2、老朽化対策事業。不動が丘町、水道管、敷設替え工事。3、水道施設の更新。上原減圧水槽更新工事。下水道事業。下水道事業収益、収益的収入は前年度に比べて 1.0% の増となりました。なお、使用料収益については前年度に比べて 0.8% の減となっています。下水道事業費用、収益的支出は負担金などの増加の影響により前年度に比べて 0.1% の増となりました。この結果、収益的収支は2億9412万円の純利益が生じました。前年度繰越利益剰余金の291万円を合わせた令和元年度末の当年度未処分利益剰余金は2億9703万円となります。資本的収支の不足額10億6708万円は、当年度分消費税資本的収支調整額4037万円、当年度分損益勘定留保資金7億4695万円、および当年度利益剰余金処分額2億7976万円で補填しました。企業債の年度末残高は156億1497万円です。未整備地域の早期解消を目指して、下水道事業は公共下水道事業と浄化槽整備推進事業の2つの手法を活用し、生活排水処理施設の整備を進めています。投資を抑制し、効率性の高い浄化槽を併用することで、本市の生活排水対策全体の財政リスクの低減を図っています。令和元年度に実施した主な工事などは次の通りです。1. 公共下水道事業。大井処理区 16.51 ヘクタールの汚水面整備。狭山処理区 0.30 ヘクタールの汚水面整備。なお、令和元年度末の処理区域内人口は10万2569人。前年度10万1339人で、人口普及率は 92.7%、前年度 90.8% となりました。2. 浄化槽整備推進事業。20基の浄化槽を設置。
令和2年度富田林市表彰。功績をたたえ36人を表彰します。本市では、市政や公益に関して功績のあった人を対象に表彰しています。令和2年度に表彰を受けられる皆さんをご紹介します。準不動継承略。 厚労省、自治振興厚労省、岡本里子、工業大、沖田勝治、加田、北野正弘、本町、木下義信、岸新家町、キム・ファジャ、小金台、倉田和子、津山台、沢竹治、富田林町、松本静夫、豊中市、向山光一、嬉し、山本修一、幸田、和田道夫、大阪市、教育文化厚労省、大場治、大津市、旧門香織、錦ヶ丘町、小林秀樹、河南町、中村光道、龍泉、西野康俊、旭ヶ丘町、畑中康義、藤沢台、村尾博子、寺池台、山中博之、大阪市、山本幸三、梅の里、吉原忠夫、京都市、渡辺忍、宮町、公安防災厚労省、山本清治、久野木台、産業振興厚労省、小島敏行、梅の里、福祉衛生厚労省、井上恵子、紅葉台、梅沢範文、錦織南、小松誠、桜ヶ丘町、谷野博士、中野町、中谷忠三、富田林町、西静子、清水町、西川妙子、文ヶ丘町、原博道、尼崎市、肥後敏子、美山台、古川紀美子、常盤町、細田紀美子、桜ヶ丘町、山野恵子、錦織南。以上、問い合わせ、秘書課、内線312。11月から新型コロナウイルスの受診方法が変わります。発熱などの症状があれば、かかりつけ医に相談を。発熱などの症状があり、新型コロナウイルスに感染している疑いがある場合、これまでは保健所を中心に相談いただいていましたが、11月から、まずはかかりつけ医やお近くのクリニックなど、地域の医療機関に相談し受診してください。かかりつけ医などで診療や検査ができない場合は、それらが可能な他の診療機関や検査機関をご案内しますので、安心してかかりつけ医にご相談ください。なお、受診の際には必ずあらかじめ電話連絡の上、指示に従って受診してください。かかりつけ医をお持ちでない人は、これを機会にかかりつけ医を持ちましょう。イラストがあります。説明。発熱などの症状がある場合、電話でかかりつけ医など地域の医療機関に相談。診療検査が可能な場合は受診。診療検査ができない場合は、診療検査が可能な医療機関を紹介します。かかりつけ医がいない、または近くに医療機関がない場合は、電話で受診相談センター、富田林保健所へ相談。診療検査が可能な医療機関を紹介します。説明終わり。以上、問い合わせ、富田林保健所、電話、23-2681 富田林市公共交通事業者応援、タクシー利用券を高齢者と妊婦に配布、市内路線バスは100円運賃を実施。買い物や病院などへ行く移動手段として日常生活に重要な役割を果たしているタクシーなどの公共交通は、新型コロナウイルス感染拡大による移動自粛で利用者が大幅に減少し、事業経営に大きな影響が生じており、公共交通の維持への影響が考えられます。そこで本市では、地域にとって大切な公共交通を守りながら、安心して利用してもらうことを目的として、次の富田林市公共交通事業者応援を実施します。タクシー事業者応援。利用券有効期間、11月1日日曜日から令和3年2月28日日曜日まで。内容、タクシー初乗り運賃680円分が割引となる利用券4枚を配布。対象者、次のいずれかに当てはまる人。1、昭和21年4月1日以前に生まれた人で、9月30日時点で本市の住民基本台帳に記載されている人。2、9月30日時点で妊娠されている人で、9月30日時点で本市の住民基本台帳に記載されている人。1と2の人には利用券を順次発送しています。3、10月1日以降に妊娠し、令和3年2月28日日曜日までに本市で母子健康手帳を交付された人。3の人には母子健康手帳の交付時に利用券をお渡しします。バス事業者応援。実施期間、11月1日日曜日から令和3年2月28日日曜日まで。内容、市内を運行する路線バスの運賃を次の時間帯100円、小には50円に割引。祝日を除く月曜日から金曜日、午前10時から午後4時。土曜、日曜、祝日は終日。なお、利用方法など詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイト道路交通課のページでご確認ください。問い合わせ、道路交通課、内線416-417。
きれいな水に大変身。9月26日、トピック、きらめき創造館で、科学実験講座、クリーンウォーター大作戦が開催されました。同講座は、アイリス、大阪府立大学理系女子大学院生チーム、アイリスの学生と一緒に、
綿や砂、
活性炭などを使って作成したろ過装置に、さまざまな液体を入れて、きれいな水を作れるか、実験してみようというもの。参加した子どもたちは液体がどう変化するか真剣に観察していました。繊細な作業と彩色を楽しむ切り絵。9月27日きらめきファクトリーで切り絵ワークショップが開催されました。同ワークショップは台紙となる紙を図案通りにデザインナイフで切り抜き、その後に色をつけるという2つの工程で作品を完成させるもの。参加者は講師から切り方のコツを聞きながら繊細な切り抜き作業をした後、この部分には少し白い色を入れようかなと、ぼかし染めの和紙の色合いをうまく使って色付け作業を楽しんでいました。実りの秋に旬を満喫。10月3日から4日、農業公園サバーファームで恒例の秋の収穫祭が開催されました。期間中は天気にも恵まれ、 ピーマンや小松菜などの旬の野菜の収穫体験や稲刈り体験、スーパーカーによるラリーイベントなどが実施されました。里芋収穫体験では親子らで協力し合って里芋を掘り起こし、秋の実りを肌で感じながら収穫を楽しんでいました。